い。
先生、おはようございます。
おはようございます。
どうですか、東京の朝は。
いや、もう暑いですね。
暑いですか。昨日、素敵な、なんか、お帽子に出会われた。
そうなんですよ。
はい。
石垣にね、
はい。
ストレスを探したら、帽子が見つからないんですよ。
おー、はい。
鳥取にね、ほら、行った時の、UFO みたいな帽子なんですけど、ガバラになってる帽子が、ね、見つからなくて、大分かなと思ったけど、大分か、どこか、もう最近、ほら、住んでるとかどこかわからないでしょ、うん、どこに置いたかわからないでしょ、まあ、とりあえず行っちゃえってことで、思って、あと一生懸命探した帽子がなかったんだけど、
うん、
ちょうどね、ミッツァルに乗ったら、ね、キャビンアテンダントの人がこう、来られて、帽子をパッと帽子を見た瞬間、それ、ください。あ、それいい、ください。
でも本当にすごい、先生の雰囲気にぴったりで、あつられたような。
そうなんですよ。結構ね、うん、大きさも大きいので、うん、結構大きな帽子が好きなんでね、ちょうど良くて、あれ、バッグもね、同じ、帽子の、その素材でできてて、
うんうん、
で、そのバッグもちょっと、ちっちゃいこう、ね、折りたたみできるので、非常にいいものをね、空の上で、高いお買い物にしてたんだって。
おいくら前にした先生
とか言ってたんですか？それがね、帽子だけじゃなくてね、帽子と、ちょっとバッグ、これはなんかいろんな、カバンの中にインバッグとしてもいいし、そのまま持ってもいいようなね、この帽子と同じ素材のバッグでね、これ両方合わせて8000円だったんです、
半分
で。
あらまあ、あらま
あ。私、帽子だけでも8000円でも買おうと思ったのに、こちらもついておりますとかね、なんと良心的とか思いましたね。
そうですよね。なんか、ね、先生がちょっとお買い物は、もう、こういう時期ならしないわみたいにおっしゃってたけど、やっぱ、その方が追いかけてきます。
いや、8000円だったら、まあ、なんか、許してくれるかな。
全然許します。許しますって、私に何の権限もないですが。
いや、だって、Facebook のね、こう、なんか、私個人の、なんか、オリジナルのその辺の最近、こう、話題がないからね。
うん、うん。
ちょっとなんか、いつも前はね、こんな、お洋服買いましたとか、なんか、あったと思うし、だいたい新しいお洋服を買った時に、写真を撮って載せるとかね。なんか、そんな感じで、いつも Facebook に、こう、登場するために、やっぱりこう、いつも、なんか明るめのとか、なんか話題性のあるものがあるといいなと思って洋服をね、まあ、買ったり、セミナーに行ったりするときに、ちょっとセミナー会場でこう、皆さんにお話をさせてもらうときに、こう、皆さん、秋が来ないように、華やかな人の方が秋が来ないかなとか、なんかいろいろ思って、で、選んだりとかで、そんな感じだったんだけど、やっぱちょっとしばらくはね、こう、分かち合いの方向を見せてね、今から行くぞっていう時で、そんな場合じゃないとか思ってね。そんな場合じゃないんですよ、本当にね。
いや、私が思ってたことは、先生がこういう時に限って何か物が来るんだよなって思ってたんですよ。帽子が来るとは思わなかった。
それはちょっとね、必要だったからですよね。
本当にこの明日の中、本当、ちょっと帽子ないと危ないです。
熱射病にかかったっていうね、お子さんの自宅の病化の依頼が来たりとか。
あ、そうなんですね。
ありましたね。
あ、
最近はね、浄化の依頼がたくさん増えてきてるのでね、もうその時に浄化しとく。その後はすっかり忘れてるバージョンが多くてですね。
はい。
その人どうなったかなって向こうが連絡してこないと、その後の手段が打てないって感じなんですけどね。とりあえず浄化して、もう、これでいいですかって OK だったらもう、はい。じゃあこれでちょっと様子見てください。みたいな感じ。もうどんどん捌いていくって感じですよね。どうか。そして、LINE が来たら今落ち着いていますとか、なんとか
言った
はず。後でこう結果が追いついていくってことですね。で、おとといもね、そのちょっともう大分の女性の、まあ、その、起業家の人たちを集める大きな、まあ、会が、その会の、まあ、トップをやってた方がね、今ちょっと退いてるんだけど、すごい人脈持ってる方がね、なんか心不全で入院されて、それで、まあ、そちらはなんとこうついたんだけど、微熱がどうしても下がらなくてっていうことで、フェイスブックから、よかったらおばあ先生浄化していただけませんかって、まあ、来たので、はい、同化して進んでるから、次の次の日に、変わりました、ありがとうございましたって来てたから、あ、よかったなと思って。
すごーい。
すごい。
最近の結果は本当にスピーディーですよね。早い。
そうそう。もう結果が出るのが当たる前って感じですね。
うん。
南先生のおっしゃる、当たる前。 当たる前だ、ね、なんかこう巻き舌じゃなくて当たる前だみたいな感じで
楽しい。
どっちがやってるわけじゃないですから、上がやってますからね。
なるほど。はい、その意識がね、やっぱりね、余計にこう結果が出るんだと。
最初ね、やっぱりね、ちょっとしばらく、こういろんな流れの問題とかがあって、うん、で、またこうね、この今回の分かち合いが始まったことで、うん、本当に自分の中で私できるんだろうかとか、うん、もう、なんかいっぱいいっぱいになりそうなのを、ちょっと1ヶ月ぐらい踏ん張ってこうやっていったときに、うん、なんか若返りの矢印もいつの間にかなくなり、みたいなね。
そうですね、そうですね。
うん、僕、夢たりに起きて、まあ、みんな増加したり、なんとか、とかそういうことでね、うん、これは行き倒れるかもしれないぐらいの、でも行き倒れなんて言ってられないわ、私やらなくちゃとか思ってやってたんですけどね、うん、最近ちょっとふと思ったんですよ。うん、あ、違ってたなって、
うん。
何が違ってたかっていうと、私がやってるんじゃなくて、上がやってるからですね。
うん、
うん、もう、だから、もうそう、全部、このお願いしました。お神様、もう私のこの当たりの中にある能力のある人、みんな捉えて浄化しといてください。もうね、何度手帳を書き直し、何度リストを書き直し、もう、一人でも落としたらいかんと思ってね。で、そのリスト書くだけでも大変じゃない
ですよね。
そのリスト書き直すだけでも私はやっぱ大変なことになると思って、もう頭の中にもう一度入れたリスト、もう彼女はもう私のこの頭の中捉えてみんな浄化しておいてください。それって一日もう何度やることか。
で、
やりながら、あとこう、こうやっぱ見るわけですよ、新しい人とかね。
うんうんうん、
時々こうやたら頭にこう、気になる人が出てくるんですよ。
はいはい、
そうすると、あ、この人ちょっと今日は見とこうとか、うん、それとか同じパターンの人がこう出てくる。今日は何のマジ、うん、もう、そしたら、ちょっと待って、あの人もガンの脇で、あの人も見とこうとかね。
うん、
で、だから、こう、最近思うんですけど、うん、もう、浄化古文の、症状別一覧表みたいなものも作ってもいいかなとか思ったりもして。
症状の側から検索できるようなね。
症状別の浄化古文の人だったら、うん、今日はちょっとこの分野をもうちょっと研究して浄化をしてみようとかね。
うん、
今日はこの分野をやってみようとか思うんだけど、うん、最近のね、私のやり方はね、もう何があろうとも打診版、打診版なんですよ。うん、そのね、打診版がなぜいいかというと、うん、そのお伝えのキーワードが全部そこに、うん、入ってるので、
うん、
よくこうメールで来るんですよ。小川先生、今日はここが不調です。私は何に気づいたらいいでしょうかとか来るわけですよ。
うんうん、
でこれがね、もうやたら何人も来た時とか、なかなか良くならないような人が来た時にはね、
うん、
もう私は睡眠不足の上に寝れない日々が続くわけですよ。
そうですよね。本当にそうですよね。
で、崩す人には、うん、その気づきを教えてあげないといけない時にね、
うん、
私は思ったんですよ。私こんなことしてたら、と私が決め
た
と思ってね。
大丈夫です。先生一人なのに。
うん。それで思ったんですよ。これはね、
うん、
もうね、本当に神様に返ってもらって、もう全てが神様お願いしますみたいなね。それで、その人の文章を読んで、何も考えずに、神様、この人にとってのキーワードを教えてください。で、羅針盤向こうから、もう羅針盤10枚の中から必要な羅針盤を取り出して、そしてキーワードを出していくんですよ。
はい。
で、その後に、この人に必要な、学びを、幸せの独り言から教えてください。で、幸せの独り言ね、落ちひろみさん先生が作ってくれてる本を、バックナンバーを伝えて、あれですか、これですか、それをシュッと引っ張り出して、せーので開いたところ、
うんうん。
で、ここに答えが書いてあることと、それを引っ張り出して、こう書くんです。で、まあ、心情からすると、本当に浄化顧問だけなので、浄化させていただくことだけになると、非常にこう、私としては楽なんだけど、
うん、
なんか浄化が入らない、崩れるっていう時には、問題を解決してあげないといけないんですよ、ね。そうなるとね、何が幸せなのか、何が幸せなのかって思った時にね、こう気づきのメールが来なくなることが幸せだなと思ったんですよ。それは本人たちがもう気づきを与えなくても、
うん、
もう浄化で十分大丈夫で崩れなくなって、
うん、
そして来るメールは感謝のメール、
うん、
そうなるといいなと思うわけですよ、
うんうん、
だけど毎回毎回まあ、中にはくれくれ精神のごとくこれしといてください、あれしといてください、これお願いしますという人の段階があるわけですね、
うんうんうん、
それはまだ頼ってる段階だったりとか、それとかまだ自分に方向しか矢印を向いてない方向性だったりとか、
うん、
まあ、そういうこともこうあってね、
うん
うん、 なので、その、やっぱりその人、その人の、その、求める段階が違う、それぞれ違うんですね。
うん、
それで、もう、羅針盤とチャージの一人ごと。これは合わせてやるのが私の今のね、言い方なんですよ。
セットですね、それは。
セットです。やっぱね、南先生って本当にね、天才。本当に天才ですよ。この間もね、もう、天光寺に、原田秀夫先生のね、生徒さん連れてこられてたんですよね。
はい、はい。
うんまあ、まだ若い学生さんだったんですけど、
はい、
で、まあ、すごい可愛い女の子でね、
うん、
で、こう、南先生がその女の子を見て、
うん、
あったわな、もう、あんたのことを好きな男の人がいるから、お伝え聞いてねとか言ってね、で先生、お伝えを、こう、広井先生が聞いてあげてね、
うん、
はい、お伝え聞いてみて、私のことを好きな男の人がいますか、はい、聞いてみようって言ってたのね、で、聞くんですかとか言って、いや、とか言って、どんどん来ますかって聞いてくださいとか言って、ああ、もうな、あんたの場合はな、まあ、日本で言うと、プリンスがどこもここも走ってるやろ、最近は。プリンスがトヨタでこう、どんどん生産されてよ。で、どんどん電話してくれる男、男が来るって思ってたらええ、あんた。ダメだよ。そんな、そんなで、そっか、そういうイメージなんや、とか思ってね。なるほどとか思ったから、先生さ、私たちもそういうイメージしたらいいんですかねとか言ったら、先生、チーンって。バカだなみたいな。私たちはバケツ一杯一つ取ってますよね。だから、先生が、あれ年は関係ないって言ってましたよね。私たちいつまでも若いんですもんね。